第49回、頼んでいないのにどうして監督にがつくの？そもそも家庭裁判所は、この人なら大丈夫と思って、後見人、補佐人、補助人を選んでいるのに、そこに後見人、補佐人、補助人を監督する人までつけるとは、制度上想定されていません。実際、成年後見制度が始まった当初は、監督人がつくことはほとんどありませんでした。そのことは、過表を見ると明白です。しかし、2005年頃から、家庭裁判所は監督人を多用するようになりました。家庭裁判所が監督人を多用するようになった背景には、後見人等による使い込み事件の発覚がありました。それ以降、親族後見人に対して司法書士の監督人をつけたり、司法書士の後見人に弁護士の監督人をつけたり、弁護士の後見人に弁護士の監督人をつけるという具合で、監督人がどんどん増えています。非後見人の資産を使い込んだ案件に監督人がつくのならわかるのですが、家庭裁判所が使い込みそうだからと判断し、監督人をつける運用は適切とは言えません。また実際には、使い込みそうだからではなく、非後見人の財産が多い場合につくということになってもいます。財産が多いというのは、預貯金が1200万円以上であることが一般的です。監督人の仕事は難しくありません。後見人が家庭裁判所に提出する書類をチェックするだけと考えてよいでしょう。時間的には1から2時間あればできることが多いようです。手間暇がかからない割に、監督人報酬は年間20万円から60万円くらいと高額であることが一般的です。監督人なんていらない、無駄なお金が出ている、家庭裁判所が監督業務を民間委託しているだけだという声が後見の利用者から多数上がっているのもうなずけます。監督人をつける際の家庭裁判所の手続きにも問題があります。監督人をつける場合、家庭裁判所はこのような理由で監督人をつけるけれど良いですかと非後見人に話を聞かなければならないという法律があるのに、それをせずに監督人をつけることが少なくないからです。法の番人である裁判所が違法な行為をしているのですが、背景には聞いても仕方ないほどに本人の状態が悪い場合は、本人に聞かずに監督人をつけてよいという正し書きがあります。聞いても仕方ないほどに本人の状態が悪い場合とはどのような場合なのか。これについて法務省の審議官の書籍に植物状態の場合と書かれています。植物状態の場合、本人は話ができないので、聞いても仕方ないから聞く必要はないでしょう。しかし、植物状態である非後見人はほとんどいません。認知症や知的精神障害の人の多くは、ある程度のことはわかる場合が多いのです。つまり、聞かずに監督人をつけることは、正し書きの範囲を超えており、家庭裁判所は、家事事件手続き法に違反して監督人をつけていると言えます。そんなことをして大丈夫なのかと思うでしょうが、家庭裁判所の人選に対する不服申し立てはないという別のルールを盾に監督人をつけます。成年後見制度の利用者から監督人に対する不満が増えるのは当然と言わざるを得ないでしょう。